様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました今泉舞子と申します。私、今ど忘れしてしまいました。緊張しちゃいました。すみません。ただいまご紹介いたしていただきました今泉舞子です。私は現在横浜市港北区菊名に住んでおりまして、結婚する前は大船に住んでおりました。でその当時高校の時は大熊が茅ヶ崎にあったと思うんです。でその大熊で自転車を買って大船まで自転車で乗ったこともあります。ですので茅ヶ崎はとても馴染みのあるところです。でこのとても由緒ある茅ヶ崎ロータリークラブ様にご縁をいただきましたこと大変嬉しく思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。では今日からできる防災食備蓄ポイントとコツについてお話をさせていただきます。まずはじめに私の自己紹介をちょっとさせていただきます。私は今年で管理栄養士になりまして23年が経ちます。22歳で管理栄養士になりましたので、もう人生の半分以上管理栄養士として過ごしたことになります。学校卒業してからは富士通に入りました。毎日1万食以上の献立の栄養計算などレシピ関係をやらせていただいておりました。でその後は結婚退職をしまして病院の栄養士、その後は主人について中国の南京に3年間滞在しておりました。戻ってきてからは保育園の管理栄養士としてずっと勤めておりました。でその時に食育活動に力を注いでおりまして、さまざまな資格を取りました。でその後災害食に知り合いまして、今は日本災害食学会の災害食専門員に認定をされまして、今日はこの日本災害食学会の災害食専門員としてお話をさせていただきます。まずお話をする前にちょっとご紹介させていただきたいんですが、こちら1月と2月に私の本が3冊出ました。左に2冊ありますのが缶詰を使ったレシピ本です。この缶詰を食べてくださいと言っているレシピではないんです。缶詰を食べて健康になってくださいというレシピになっております。一番右にありますのが災害食についての本です。もしご興味がありましたら読んでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではここから本題なんですが、防災食とは以前は非常食と呼んでおりました。しかし非常食というイメージから非常の時にしか食べないというイメージですので、最近では防災食、災害食と呼ぶようになっております。以前の非常食、皆さんのイメージでは乾パンやクラッカーじゃないでしょうか。この乾パンやクラッカーは日持ちします。なので皆さん非常持ち出し袋に入れてしまいます。そうするとどこに入れたか忘れてしまう、入れたことすら忘れてしまう。そうしますと気づいた時には賞味期限切れていることが多いです。で捨ててしまう、これが現状なんです。なんと乾パンの廃棄率 52% です。半分以上捨てられているそうなんです。でこの乾パンもちょっと工夫すると美味しく食べられるのにとても残念だなと思います。でこの写真見ていただきたいんですが、こちら私の家の本棚です。皆さんによく置く場所がないって言われるんですが、ちょっと工夫して今まで本があったところをその本を違う場所に移していただければこのように置くことができます。で缶詰やこのような災害食、匂いもしませんし、日持ちもしますのでどこに置いても大丈夫です。これから来るであろうと言われている首都直下型地震、そして南海トラフ巨大地震、東日本大震災では都内だけで約352万人が帰宅困難となりました。皆さんその時いかがでしたか。私の家も大変でした。主人はビッグサイトにいて次の日のお昼に帰ってこれましたが、娘高一に、その時は中1です、友達同士でディズニーランドに行っていて連絡が取れないまま次の日のお昼過ぎに帰ってこれたんです。とても不安でした。何よりも大変だったのが、その時幼稚園の息子が家で一人でお留守番をしていたんです。たったの30分だから家で待ってる、たった30分、私が車で区役所に行ったその時に地震があったんです。私早く帰りたくても車がもう全然動かなかったんです。息子が一人でいるのにどうしよう。で、なんとか 帰れた時に息子は無事だったんですが、その時に私思いました。私がいなければ何もできないなと。家には食べ物たくさんあったんです。私がいれば1ヶ月ぐらい何とでもなります。でも私がいなければどこに何があるかもみんなわからない状態だったんです。それからこの災害食きちんとやろうと思ってこのように活動を始めました。で、食料の備蓄は今までは3日分揃えてくださいと言われておりましたが、最近1週間、南海トラフ、これを検証しましたら、これは広範囲ですので、地震が後にどこからも救助は来ないと想定されました。ですので1週間でお願いしますと言われました。で、帰宅困難者対策条例というのは東京で施行されたんですが、こちらは会社で全従業員の3日分毛布やお水、食料をそれぞれの会社で揃えておいてくださいという条例です。罰則はありませんが、これ実際かなり大変な量です。で、今日なんですが、防災食備蓄の話はそれぞれの環境によって必要なものって全然違います。会社で揃えるもの、自宅で揃えるもの、行政が揃えなくてはいけないもの、全然違うんです。で、今日は悩んだんです、どの話をしようかなと。30分ではお伝えきれないので、今日は家庭備蓄の話を中心にお話をさせていただきます。家庭備蓄の目的は災害新型感染症と書いてあります。先ほどから私地震の話をしていますが、実は備蓄は地震だけのためではないんです。もちろん大雪、台風、こういうのがありますと、去年の末は徳島孤立してしまいました。昨年軽井沢では大雪で1週間たどり着けなくて食料が不足したという報告も受けております。でもそれだけじゃないんです。新型インフルエンザなどの新型感染症に備えても実は備蓄って必要なんです。何年か前かに SARS 流行ったと思います。今はエボラ出血熱も怖いです。もし日本に上陸して政府の方から外出禁止令出ましたら、私たちは家から出ることできません。家にあるもので過ごさなくてはいけません。またちょっと前になりますが、テロが日本を標的にするんじゃないかと噂が流れました。その時娘が言ったんです。私家から出たくない。あ、本当だ、こういう時にも備蓄って必要なのかもしれない。そして私今年の2月にぎっくり腰になりまして、ちょっと今回ひどくて9日間お買い物に行けませんでした。でも大丈夫、私の家には備蓄がいっぱいあったんです。缶詰も何でもあったので、なんとかお弁当もご飯も用意することができたので、あ、災害だけじゃなくて備蓄って大切なんだなと強く思いました。防災食何を揃えばいいんですかってよく聞かれます。これ難しいんです。この地震があったあとすぐ1ヶ月後全然必要なものって変わってくるんです。まずステップ1として、災害が起こった直後というのは混乱期です。何も作れません。ですので開けてすぐに食べられるものが必要です。そして1週間ぐらい経って、多分電気は一番早くに復旧するので大丈夫かな、でもお水とガスはまだ復旧しないよっていう状況だと思います。だいたい電気は1週間後、ガスと水道は1ヶ月後と思っておいてください。で、その頃必要なものというのは、じゃあガスが使える、でもお水、あ、ガスは使えないんですね、電気は使えて少し栄養のあるものどうしようかっていうふうに変わってきます。で、ステップ3として日常へ向かう回復時期にはもう栄養を考えなくてはいけない時期です。で、そういう時に災害時でもいつもの食事をしてくださいとお伝えしています。我慢して食べるものではありません。無理して食べるものでもありません。そうするとストレスになって、今度はそれが免疫を落としてしまって病気になりやすくなるんです。ですのでいつもの食事を食べられるということが大切になってきます。で、その時にローリングストックの考えで備蓄をしていただきたいんです。皆さんローリングストックって聞いたことありますでしょうか。今までの考えでは長期保存できる賞味期限が長いものを備蓄するという考えだったんです。でもそうしますと、先ほどお伝えした通り賞味期限が切れちゃうっていうこと結構あったんです。長く持つからと思って安心しちゃうんです。そうではなく、普段食べているものをちょっと多く買っていただいて、食べたら買い足す、食べたら買い足す、そうするとそこの部分が常に家にある 備蓄してあるという状態になるのがローリングストックの考え方です。これをしていただきますといいことがたくさんあります。まず選べる食品が増えます。例えば災害食として売っているものを買おうとしますと、東急ハンズのそういうコーナーに行かないとなかなか売っておりません。そうしますと今はだいぶ種類が増えたとはいえ選べるものは限られています。そしてお高いです。高いのでやっぱり皆さんもったいないということでしまってしまうんです。ですがこのローリングストックにしていただきますと、もう1年半賞味期限があれば大丈夫です。としますと普通のスーパー100円ショップに売っているレトルトでも大丈夫です。そうしますと賞味期限切れによる廃棄も減らせます。何よりいいのは定期的に食べるので自分の好みのものを備蓄できる、これが一番いいんです。もし災害食として売っている高いものを買っておいて置いておきます。いざという時に食べて思ったより味が濃かった、思ったより味が辛かった、そうすると喉が渇きます。必要以上に水分を取ってしまうと備蓄してある水も足りなくなります。あと案外量が少ないものがあるんです。食べ終わってあこれでお腹いっぱいにならなかったなというのもあります。でもこのローリングストックにしますと食べて美味しいなと思ったらまた買いますよね。食べてまずいなと思ったら次買いませんよね。でも美味しいものを食べて買って、そうすると常に自分の好きなもの美味しいものがあるというのが安心につながります。それがこのローリングストックのいいところです。好きなもの美味しいものを食べられるということはとても大切です。で皆さん冷蔵庫の突っ張り棒されていますか？皆さんにお聞きしますと食器棚や本棚されております。でも冷蔵庫忘れられているんです。これ冷蔵庫のもの飛び出すとすっごく立ちが悪いです。瓶詰めのもの落ちて割れます。ガラスがバラバラになります。せっかく食べられるものがあってもそのガラスが入ってしまうと全部食べられなくなります。また食べかけのものお皿でラップして置いてませんか？あれが冷蔵庫から飛び出すと凶器になります。また牛乳が出ても大変ですね、倒れて。あとケチャップマヨネーズもたくさん入っているのは落ちた瞬間に蓋が開いてブシャッと出ます。で皆さんこの時もし電気が止まっていたら掃除機使えないんです。じゃあそのゴミどうしますか？そして雑巾で拭きます。断水してたらそれゆすげないんです。どうしますか？でここにほうきとちりとりもぜひ用意してくださいと書いておりますが、これもいろいろなもので代用はできます。例えばうちわをほうき代わりにして使って、でゴミ袋はビニール袋は危ないんです。ガラスは突き破ります。紙袋とビニールをかぶせていただくとさらに安全になります。工夫はいろいろできます。ですので想像することも大切だと思います。もし停電をしたらこちら冷蔵庫冷凍庫のものを先に食べてください。これは東日本大震災の時皆さん当たり前のようにやられていたことなんですが、ちょっとポイントがあります。冷蔵庫のものはもう電気が消えてしまったらただの保温庫になります。ですので冷蔵庫のものは冷凍庫に入れてください。しばらく冷凍庫の冷気で持ちます。そして冷凍庫のものは保冷バッグやクーラーボックスに移していただきたいんです。でもこの時保冷剤がないとダメなんです。冷凍庫に保冷剤はある程度凍らしておいていただきたいと思います。でここでポイントがあります。皆さんクーラーボックスに冷凍のものを入れて保冷剤どこに入れますか？実は私間違っていました。下に保冷剤を引いて上に物を入れていたんです。これ違うんです。はい、その通りです。冷気は上から下に行きますので物の上に保冷剤を置かないとダメなんです。はい、ですのでクーラーボックスに入れる場合は物をガチガチに入れて上に保冷剤を置いてください。冷蔵庫の上に保冷剤をたくさん置いていただきますとその冷気でしばらく冷蔵庫も大丈夫です。食パンや野菜は自然解凍で食べられますので、もちろんオーブントースターがあった方が美味しいですが、冷蔵庫冷凍庫にある程度食べ物があるとこれも備蓄と考えていいと思います。そして今皆さん自動製氷機だと思うんですが、氷も無駄にしないでください。そして生物も入ってるかもしれません。そのまま置いとくとどんどんダメになるので、もしガスコンロガスボンベがあれば炒めておいてください。そうするとしばらく持ちます。 でその時お砂糖醤油などで下味をつけてから炒めていただきますとより長持ちします。混乱期、さあ地震が起きました、どうしますか。まずは身の安全確保してください。食べ物のことなんて考える余裕ありません。まず安否確認をお願いいたします。それから家で壊れているものがないかのチェックしなければいけません。でもお願いします、食事のこともその後でいいです。思い出してください。はじめは気張っているので食べなくても大丈夫なんです。で案外皆さんそこで食事を取らないんですが、だんだん免疫が落ちてきます。ですのでこの混乱期開けてすぐに食べられるものはやはり置いといていただきたいんです。で私日本災害食学会の前に栄養士科に入っておりましたので被災者支援に入ってくださいという要請がありました。そこでいろいろな話を聞いて皆さん口々におっしゃったのは温かいものが食べたかった、温かいものが食べたい、本当そうだと思います。そういった時にこの発火剤がついて温かいものが食べられるといいなと思います。ですが私が皆さんにお伝えしたいのは味を比べていただきたいということなんです。とにかく自分が好きなものでなければどんなに機能性が良くても受け付けないんです。例えばなんですがこれレトルトのおかゆとフリーズドライのおかゆです。フリーズドライのおかゆはお水があれば、まあ、170ml 必要なんですが60分で食べられます。お湯ですと15分で食べられます。見てください、このレトルトがゆとフリーズドライ見た目がもう全然違うんです。どっちがお好きですかっていうとこなんですね。で実は私はもう断然レトルトがゆの方が美味しいと思ったんです。ご飯の粒があって、でも私の子供2人はフリーズドライの方が美味しいって言ったんです。じゃあ私の家の場合はどちらを備蓄すればいいんだろう、そういうことになるんですね。でもう一つ例をちょっと挙げさせていただきます。温めずに食べられるカレー、これ美味しいです。そしてお水だけで戻るフリーズドライ、このカレー見た目普通のカレーですが冷たいご飯に冷たいカレー、初めの一口二口美味しいと思って食べました。でも最後まで私食べきれなかったんです。途中で胃が疲れちゃったんです。温かくなったカレーが冷めて食べるのと元から冷たいカレー食べるのはあこんなに違うんだと思いました。で皆さん味を比べるときに味を試すときに一食食べきるっていうことは大切なんです。一口二口は美味しくてもそれを一食食べたときにどれぐらい喉が渇くかとかもよくわかります。でこちら見てください。こちらは発火剤がついてましてそれ自体もう温めて美味しく食べられるんです。でこれはカレー自体も美味しいんですがあったかいものってこんなに美味しいんだなって思える食品なんです。でも量はちょっと少ないですしお高いです。家族4人で1週間分置く場所もあるかな困ったなと思った時にやはりこれをおすすめしております。カセットコンロは必ず皆さん備蓄しておいてください。お願いいたします。でここで今赤く隠しています。皆さんカセットボンベ何本お持ちですか。よく私皆さんにお聞きしますと3本って答える方が多いんです。3本1パックなので多分その3本だと思うんですが、実はこれ1本ガスボンベ1本で1時間しか持たないんです。でこれ実は機種によって違いまして、最近のハイパワーのいい機種ですと1時間持たないんです。3本だと3時間しか持たないんです。もし1週間電気ガス水道止まって3本で足りますでしょうか。一応政府の方からは15本用意してくださいと出ましたが、私15本はちょっと何でしょう、15本って聞いただけで多いと思ってしまいますので、一応1ダースの12本は必要かなと思っております。そしてお水は必ずお願いいたします。ここも隠しておりますが1日1人3リットル必要です。でそんなに1日にお水飲んでないよってよく言われます。飲み水として飲んでるだけじゃないんです。食事から取っているものも震災後はなかなか取れなくなります。やはり1日3リットルは必要となってきます。でこれは実際仙台でのお話なんですが、水が止まってしまいました。地下タンク、さあ応急給水栓開けます。8トンあります。長蛇の列です。1日で終わっちゃいました。1日で終わってしまってその後そのタンクにはお水は入りません。 で長蛇の列で自分の前でお水なくなることあります。えっ、こんなに並んだのにもらえなかったの。でその次の日に他の県から給水車が来ました。ああよかった、もらいに行けるって、また長蛇の列です。自分の前でお水終わってしまいます。実際あったんです。で私は横浜市の水のマイスターといいまして、横浜市水道局の方のお手伝いもしていて、そういう今話し合いをしているんですが、どうやったら公平に皆さんにあげられるか、じゃあ整理券を配るのか、なかなか難しい問題なんです。ということは、なんとかなるという考えじゃダメということなんです。お水は自分の家で備蓄しておかないと、もしかしたら何ともならないかもしれないんです。でこの時、この左下の写真なんですが、リュック型、どうしても水をもらいに行かなきゃいけなくなること絶対あるんです。3日間なんてやっぱり3日で終わってしまいます。でも1ヶ月断水した場合、必ずお水はもらいに行きます。その時、空のペットボトル持っていく方多いですが、あれを何本も持って歩くのはとても大変です。ポリタンクも10リットル20リットル重いです。よくベビーカーを使う方いらっしゃいます。瓦礫はあって段差もあって、なかなか大変です。ですのでリュック型をおすすめしているんですが、これ6リットル、6リットルはたかだか1人1日の 2人分ですね。何回も何回も往復しなきゃいけないんですね。6リットル結構重いんです。ああこれはやっぱり備蓄しなきゃいけないなと強く思いました。で何を備蓄するかなんですが、やはり家族の好みのものを備蓄していただきたいです。で使い切りサイズといいますのは、例えばお安くからといって大きい缶詰買ってしまいますと冷蔵庫使えないとき、それを置いとけません。ですので災害食用として買うんであれば使い切りがいいです。野菜や果物の加工品も大切です。仙台ではカルシウム、ビタミン不足、食物繊維不足が問題になりました。なかなか野菜が取れないんですね。そういった時にはひじきの缶詰あります、大豆の缶詰もあります、野菜ジュース、こういったものも必要だと思います。で心の栄養のために甘いものも実は必要なんです。被災された方が皆さんおっしゃるのは、わがまま言っちゃいけないと思った、我慢しなきゃいけないと思った、甘いものが食べたいと言えなかったと言われました。ですのでもちろん食べ過ぎにはなってはいけないんですが、心の栄養のために甘いものも必要だなと思います。でご高齢者、乳幼児、疾患を持っている方、特にアレルギーをお持ちの方はご自分できちっと備蓄していただきたいと思います。でこの防災への意識を高めるために私お願いしています。月に一度は家族で食事をしながら防災についての会話していただきたいなと思います。私の家では子供に言ってもらいます。私が言っちゃダメなんですね。家族全員が同じ場所が避難場所でないといけないんです。みんなそれぞれ違う場所の時たまにあるんです。なのでうちのルールをちょっとお伝えしますと、うちは2時から2時半小学校のここにいようねって1点決めてます。時間を決めてるんです。そこに行こうねって言うと子どもたちずっとそこにいることになるので、2時から2時半そこにいて、会えなかったらその日はもう解散していいよ、でも毎日2時から2時半ここに来ようね、そしたらいつか家族4人会えるよねっていう話をしております。そしてお願いがあります。1年に1回防災袋の中身、備蓄してある食品、お水のチェックをしていただきたいなと思います。まだ賞味期限全然ある、でもその日に食べていただきたいんです。で食べてまた買っていただきたいんです。でこの入れ替えた食品はその日の食卓に食べるんですが、その時に1年間続いた平穏な暮らしへの感謝の印として食べていただきたいなと思います。で最近これ増えておりまして、9月1日の防災の日や3月11日に食べますっていう方が増えてきております。これ私食べ物だけでなく、食べたらやっぱり出すことも考えないといけないんですね。お時間大丈夫でしょうか。30分まで喋って大丈夫ですか。すみません、ちょっと私早口でちょっと喋らせていただきます。おトイレなんですが、皆さん備蓄されている方いらっしゃると思いますが、試したことありますか。試してみてください。いろんな種類が出ています。で皆さん箱も開けたことがないっておっしゃるんですね。まずビニール袋の色からして、青、黒、透明、白、いろいろあります。使い勝手が全然違うんです。そして凝固剤で固めるタイプ、シートに吸わせるタイプ、いろいろあるんです。使ってみると、あ、これちょっと使いにくいって出てくるんです。で私自分で試してみて、まず黒は おしっこの色が分からなかったので嫌だなと思ったんです。でもこれはお物の色が分からないようにわざわざ黒にしてるんですね。だったらこの白いタイプのを最終的に黒に入れていけばいいんだなって、これはクリアできます。この凝固剤、子供ちょっと使いづらいんです。例えば停電している時におしっこしてそこに凝固剤で固める、ひと手間なんですね。でもこのシートタイプは袋を広げたらその中に入ってますので、ペローンと便座にかけてそのままできるんです。あ、これは子供でも大丈夫だなと。でこの時に家で試した時には便座にそのままかけたのでビニールの下に水がついてしまったんです。そうしますとこの結ぶ時にべちゃべちゃで綺麗なお水なんですけど気持ち悪かったんです。あ、なるほど、じゃあ1枚ゴミ袋を便座に引いてその上にこのおトイレをやり替えればいつもこの下は濡れないんだな、やっぱり試さないとこれは分からなかったことだなと思います。防災は家族を思う気持ちだと思うんです。防災食の備蓄は面倒で費用もかさみますが、一生懸命になれるのは家族、社員を守りたいと思う気持ちがあるからです。家族の命を守るため、自分の命を守るために防災食の備蓄をお願いします。ご清聴ありがとうございました。